Let's open the door to the future. Hello, world.
イーアンプロジェクトの
ハローワールド。
様々な職業の方にインタビューし、多くの人にその職業について詳しく知ってもらい、将来に役立ててもらおうという企画です。 DJ は中田と
河原谷と
向井と
翔野です。
はい、今回は情報誌企画ディレクターという職業について教えていただきます。ゲストは株式会社リーフパブリケーションズで情報誌企画ディレクターをなされている田村健一さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
Let's open the door to the future. Hello world. It's Eragi.
それでは早速田村さんにお話を聞いていきたいと思います。ではまず最初に情報誌の企画ディレクターをなされているということなんですけれども、仕事内容について教えていただきます。お願いします。
基本的には、営業というか外回りといいますか、はい、お客さんと打ち合わせをしていることが多いです。
はい、
はい。
リーフという情報誌。
そうなんです、そうなんですね、はい。私の方がその、会社自体はあの雑誌が、はい、主体にはなってるんですけども、はい、どちらかというとその例えば、町おこしであったりとか、そのブランディングであったりとかみたいなところをその出版社がやってるっていうところに意義を見出してやってる職業になります。
はい、具体的にその出版社が持ってる意義を生かしてるのはどういうことなんですか。
やはりその情報がその公共的な情報が集まってきやすいというところが一番大きいと思うんですね。で例えばその、広告代理店さんであったりとかになってくると、なかなかねそういう公共的な情報っていうのは集まりにくいので、ただ逆に出版社が今までその公共的な情報を雑誌だけ出してたのではなくて、それを例えばイベントにつなげたりとか、それがウェブに展開されたりとか、こういうことをちょっとつないでいくという職業をやってます。
リーフという雑誌は京都と滋賀がメインでっていうのを聞いたんですけど、
はい、
そこ以外でとか読めたりとかしますか。
本は割と全国というか売ってるんですけれども、やはりその書店さんがその、今言った京都滋賀と枚方高槻ですかねぐらいまでが多いので、
はい、
そこ行ったら買ってもらえると思います。
はい。
もうちょっと仕事内容にちょっとついて具体的に聞きたいんですけど、
はい、
本当どういうことやられてるんですか。インタビューのことであったりとかちょっと詳しく聞いてみたいんですけど。
どうでしょう。だから今まで本当にその雑誌社っていうふうに皆さんがこう思われてて、で、雑誌広告を出したいんだっていうところが、今まではほとんどだったんですけども、じゃあその先ほど言いましたその公共的な情報が集まって、例えば高槻のエリアでこんな、イベントがあるんだ、でそれをじゃあ、リーフが持ってるそのなんて言うんでしょう、飲食店とのつながりをそこのイベントに組み合わせてくれないかみたいなところから、だからまだお話としてはね確定してないところからこう始まっていくので、そういうところで、全くゼロ白紙の状態からスタートしていくっていう感じなんです。
企画をされて間をつなぐみたいな。
そうですね。
それはやっぱり情報収集とかも結構
そうですね、はい、でこの場合はだから、その先ほどは、雑誌に来る情報もそうなんですけども、はい、実際雑誌に来る情報っていうのもやっぱりちょっと遅いと言いますか、今のお話の中でいくと、
はい、
なので基本的にはその各その、街に出てとか、例えばお客様とかクライアントさんとかとこうお話ししてる方がこんなことしたいねんっていうところからスタートしていくんで、じゃあしようじゃないですかっていう。そうなったらやっぱりね、足りないものとかもたくさん出てきますし、
やっぱりその雑誌を作られてる一方で、そのイベント関係もされてるということで、
はい、
そういった街の中にも入っていかれるっていうような活動も されているんですかね。そこでもいろんな情報を得て、じゃ一緒にイベント作ろうみたいな。
そうですね、そうですね、
イメージは。
だからやっぱりイベントってなっていくと、やっぱりその観光庁っていうかね、あの行政の方がまあ多くなりがちなんですけども、やはりその民間の企業さんでもやはりそのやりたいとか、例えばそれが自治体であったりもやりたいとか、はい、あの大小は多分関係なくだと思うんですね。やっぱりその地域地域によってその特性であったりとか、まあ、売り物も全然違いますし、もちろんその住んでられる方の意識とかもね全然違うので、
はい、
その公共的なものと別でそれどんどん広めたいってことなんですけど、
はい、
その費用の面とかってやっぱりどうなんですかね。
そうですね、出てきますよね実際
に。そうですね、はい、ちょっと気になるんですけど、はい、
だから今までそういった意味ではこう白紙からスタートしていくので、例えば企業さんであったとしても、まあ、自分たちも気づかないこうなんていうの、投資の仕方があるという、まあ、例えばその CSR であったりとか、まあ、最近でいうと環境問題とかね多いと思うんですけど、
はい、
じゃあその環境に役立てるためにこう投資をする、でもなんか我々は CO2 を削減してますみたいな形だけだったんですけどもではなく、例えばそれが植樹であったりもね、実際環境問題の一つにも対応策っていう形にもなってくると思いますし、実際でもそこを企業さんから考えるとなかなかそういうところに目を向けられなかったりとか、でそれを要は、まあ、予算として、まあ、そういういただいて、じゃあこういう形でやっていきましょうよ、植樹のイベントいいですねって、こんな形を形にしていくというか、
はい、っていうのがやっぱ費用の面ってなってくるんですかね。
そうですね、やはり全くその、ね、ゼロではなかなか、じゃあその木をどこから持ってくるのとかで持っていたら運ぶのはどうするのとかって、ね、結構出てくるので、そういうところはやはりその人間が立って、要は例えば私みたいな人間が立ってこう采配振るわないと、お金ないけどやりたいとかお金あるけど何したらいいか分からへんとか、こんなことがやっぱ多いですしね実際。はい、
ごめんなさい。地域活動ができるっていうのはなんか地域情報誌の強みでもありそうですね。
そうですね、なので、まあこの間もそのいわゆる京都の日本酒っていう形のイベントから、まあ、プロジェクトもずっとやらせていただいて、
あ、
まあ、これをきっかけに、まあまあ、京都がたまたまその酒どころっていう形なんですけど、まあ、日本全国そのいわゆる最近で言うと地酒っていう言葉になると思うんですけども、
はい、
そういうのもこうね受け入れられてきてるので、まあ、この波にも乗りつつ、やはりこう特に、ね、こう今いらっしゃる皆さんこう若い女性はじめ飲んでいただきたいなっていうふうな。やっぱり日本のねものはいいものが多いよっていう、地のものをこう楽しもうじゃないかっていう、そういうことですね。
はい、続いて、なぜ情報誌企画ディレクターという職業を選ばれたのか、その経緯とかについて教えていただきたいです。
はい、ですね、僕はもともとプログラマーというか SE を実はやってまして、あまりそのこういう広告とかそういうのに興味がないとか知らなかったんですね。で、その、まあ、今の会社というかに営業で飛び込んだ時に、まあ、何でしょう、やっぱり人とこう接するたの話すの面白いなと思って、まあ、転職をしたっていう形になります。だから全然その、まあ、企画にせよ何にせよ実は自己流で人にだから、まあ、本を読むとかっていうよりは、まあ、人に教えてもらいながらこう育ててもらいながらっていうのが一番多かったですね、やっぱり。はい、
人とのつながりというか、
もう多分今の商売というかね、その仕事のモチベーションの原点にもなってるんですけども、もうそこありきで、だから大きいとかちっちゃいとか儲かるとか儲からないではなくて、もうその人としたいってこれだけで、はい。
先ほどおっしゃっていた日本酒の企画、
はい、
とても私興味があ
るぜひ
お店とのつながりみたいな感じになる。
そうですね、実際そういう、まあ、女性というかお客様というかと、まあ、お話しすると、まあ、見方が変わってよかったよとか、まあ、こう日本酒にね見てられるこうイメージっていうのも随分こうやっぱり、あ、こういうふうに思ってられたんだなっていうのがコミュニケーションとして取れていくので、そういうのをこうどしどしこう入っていきたいというか、お話をしたいなっていう、はい、思います。
はい、ありがとうございます。続いて、
はい、
情報誌企画ディレクターに必要な資格というか能力というか、事前に準備しておいた方がいいものというのを
学生さんに向かって
お願いします。
でしょうね、もう多分今うちもそのインターンシップとかもかなり受け入れてるんですけど、その定期的なものではなくて不定期に入れてる部分も多いんですけども、
はい、
まあ最近もね、やはりその先ほど言ったコミュニケーションというとこですね。なんて言うんでしょう、こう欲求というか、もっとこれ知りたい、あれ知りたい、やってみたい、 携わってみたいっていう欲求をやっぱりコミュニケーションを通して初めてその、ね、成り立つか成り立たないかわからないですけども、はい、そういうちょっとこう意気込みはすごく必要なのかなと思います。
だ
から多分その本で読んだその企画力とかなんとかっていうのは後からどんどんついてくるもんなんで、まずはその意気込み、まあ男的に言うと気合いみたいな根性みたいなね、そういうところがちょっと必要かなっていう
根性で、
はい、言うとパワハラって怒られるんですけどね
難しいところ、
はい、難しいところです
はい、それではですね、続いてなんですけども、はい、以前はプログラマー、はい、システムエンジニアされてて、今は企画ディレクターをされてるってことなんですけど、
はい、
その企画ディレクターとしてのやりがいといったところを教えていただけますか。
はい、はい、そうですね、やはりその、まあ、先ほど言いましたようなその白紙から作っていくので、何かこう新しいというか新鮮なこう発見であったりとか、
はい、
やっぱそれを、まあ、私たちもそうなんですけど、やっぱり関わる例えばクライアントさんもそうですし、お客様もそうですし、まあ、携わるスタッフがこうそういうふうにこう思っていただける瞬間というか、
はい、
まあ、例えばイベントの成功であったりとかっていうところのその瞬間がすごく良かったなっていうふうに思います。はい、
やっぱりそのイベントとかっていうのはお一人で関わられてるんで、スタッフもチームで組まれて一緒にやられてるんですか。
そうですね、先に私はどちらかというとその外に出るその、まあ、接触役というか営業みたいなことをやってるので、
はい、
やはりその制作部隊のこの率いる人間であったりとかと、まあ、コミュニケーションで、それのまた下にこうついてくれる、社内スタッフ、
はい、
でそこから外部スタッフ、
はい、
でお客様、
あ
で、まあ、地域の人たち、お客様、いわゆる、来てくれる消費者というか、
はい、
こうどーっとこうかかってくるところが多いので、
はいはい、それをまとめ上げつつも皆さんの喜びを、まあ、
そうですよね、
感じれるところが、
そうですね、やっぱりなかなかこうね、一人ではなかなかもちろんできないので、はい、やっぱりそういう複数の人間とやっていく時にやはり先ほどはコミュニケーションがすごくやっぱり重要だと思いますし、
はい、
でやっぱりその向かっていく目標に向かっていくそのモチベーションもやっぱり共有しとかないと、ね、この今、全部で 5人いますけど、なんか一人が、こんなラジオやってられへんわってなると、なんかこうね、場がこうちょっと凍りついたみたいな、もう出たいみたいな、ね、感じになりますしね、そういうやっぱりところ必要かなと思います。はい、
今まあ、そのみんなのモチベーションを考えるのが、はい、まあ、気をつけておられることっていうことだったんですけど、はい、他に何かその全員でイベントを作るっていうことに何か気をつけておられることとかありますか。
あれだからそのこうなんて言うでしょう、言葉に出ないその、はい、例えば問題点であったりとか、そのなんて言うんでしょう、皆さんの考えってなかなかね、そこまで全部がこう聞けるわけでもないと思いますし、
はい、
そこをちょっと予測するというか、だから結局その仕事ではあるんですけども、ではなくその人となりであったりとか、その人の背景をちょっと考えるように、やっぱり、ね、立場であったりとか、はい、そういうものも結構出てくると思いますし、
はい、
気をちょっと回していく、なんか接待とかではないんですけども、はい、そういうちょっと気の回し方はすごく大切かなと思います。はい、
すいません、ちょっと個人的な質
問、はい、いえいえ大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、全然大丈夫ですよ
ありがとうございます、
はい、
あとですね、はい、ちょっと話が変わってしまうんですけれども、はい、これからのちょっと夢みたいなものも今考えていらっしゃることがあったら少しお聞きしたいなと思うんですけれども。
そうですね、やっぱり実質のところでその何はっていうわけではなくて、私の場合は本当にその会ってる人たちとこう、まあ宴会がしたいんですね、単純に宴会がしたいから、まあ、仕事につながっていくみたいなところが多くて、で、まあ、そういう人たちと、まあ、なんていうんでしょう、まあ、日本酒なんかでもそうなんですけども、こう京都に、まあ、私も生まれて、ずっと育ってもらってるんで、
はい、
京都のそのものをこう外に、まあ、出していくというか、なんかそういう伝統工芸であったりとかもそうなんですけど、はい、に携わることができればいいなっていう、最近はなんか和物にちょっとこう触れる瞬間が多くて、なんか今日はちょっと違うんですけど、なんか和柄のシャツみたいなのとかいやいやと思ってしまうんですよね、やっぱり年取ったせいかもしれないです
やっぱりでも取材させてもらったり触れてるうちに、どんどんそれを魅力を感じ取って発信したくなるっていう感じ。
そうですね、やっぱり先ほど言った取材とかしてると、その背景のやっぱりその職人さんであったりとか、
はい、
例えばその着物なんかでもこうね、衰退してるとはいえ、そのやっぱり技術であったりとか素晴らしいものがあると思いますし、なんでこれが出へんやろうと、やっぱり先のちょっとした方向というかきっかけですよね、本当に。だからそのきっかけをちょっと作ってあげたりとか、ちょっと修正してあげるだけで本当にいいものを になっていくと思いますし、まあ、最近で言うとね、あの国自体があのクールジャパンみたいな形のことの活動はされてますけど、はい、まあ、ああいうところをこう本当の京都って何だろうっていうところは、みんながやっぱ考えていかないとダメなのかなっていうふうに思います。
あ、すごい素敵な
本当に雑誌を出すだけじゃなくて本当にその枠組みを超えた活動なんだなっていう。
そうですよね。なんかそこ一番楽しませてもらってるところですね。
本当にやりがいのような気はしますよね。はい、
それではここで関西で活躍されているインディーズアーティストさんの曲を聴いてもらいます。トリカホリックさんで正反対の誠意です。どうぞ。
ここからはもう少しちょっと深く掘り下げてちょっと聞いていきたいと思うんですけど、
はい、
まあ仕事やられてる上での苦労話であったり、あとはまあびっくりしたことについてちょっと聞きたいんですけど、
はい、そうですね、やっぱりこの、まあ、業界というか、はい、と本当に、まあ、今このご時世なんでこんな言葉がいいのかどうか不適切かもしれないですけど、やっぱり時間が、
はい、
まあ、ルーズというかになってしまいがちですよね。特に夜というか、
はい、
でただまあそれは今年はまあ個人の裁量でいいのかなとは思うんですけども、はい、やはりなんかこう口ごじであったりとか残業がどうのとかっていうねご質問になってるんですけど、本当にどうそれをまあなんて言うんでしょう、はい、例えば学生の皆さんからして見て、これからその仕事というかに携わっていくかが変わってくるのかなと。本当にその大変なところで言うと、まあ、そのよくね徹夜とかなんとかって、まあ実際多くて、はい、ここ数年は本当そんなのはあまりないというかなんですけど、結構その昔の苦労話でいうと1週間寝ないことはありまして、ちなみに服も着ないで、まあまあそういうなんていうかワックスつけてないのにコペッとなってるというか、意外といい感じみたいな、そういう状態の1週間を過ごしたこととか。
全く寝られてなかった。
そうなんですよ。だからもうこうテンション上がってるんで、寝るとか食べるとかがもうなんかわからないんですよ。
わからない。
本当に。時間があるからなんか食べてるとかそんな感覚でした、その時は。
ついでみたいになってるんですね。
だからこうね、シャツとかがこうなんて皮膚と一体感になるというか、その時スーツを着てるわけですけど、はい、このシャツがピタッとこうなんかなかなかこうあれここ感覚感覚あるみたいな。
でも企画とかされてるとやっぱり睡眠って僕は大事かなと思うんですけど、はい、大丈夫なんですかね。
だからやっぱり社会人になるとその今度、はい、時間っていう制約がねやっぱり出てくるので、そうなんですよ。だからそこの部分がやっぱり一番こうなんていうんでしょう、待ったなしのところになってきますし、
はい、
もちろんその睡眠であったりとか例えば休暇であったりとか、いわゆるリフレッシュクールダウンっていうのは必要だとは思うんですけども、はい、そのなんていうでしょう、普段からそういうのに慣れてるというかないと、その突然のパワーがずっと出せないっていう、出そうと思っても出せないっていうところが多いと思うんで、経験としては僕は必要かなと思います。そういう、まあ、1週間寝るのはダメですよ。
そうなんです
ね。
そのでも、まあ、寝ないでずっと仕事するっていうのも僕はあんまり想像できないんですけど、
はいはい、
なんかリフレッシュの方法とかって何かあります？
ここはね、だから何でしょう、特にスポーツを今してるわけでもないので、
はい、
何でしょうね、最近とその和物っていうか に、京都の製品というかが割と好きなんで、だからイベントとかでそのなんかお寺のイベントとかちょっと自粛臭くなりましたけどすいませんとかを見に行くとなんかこうああいいなとこうリフレッシュになりますね。
やっぱり枠組みを超えてまあなんかいろいろとイベントを行ってまあ広めたいということもやってるということなんですけど、やっぱりそうなるといろいろなことをやられててやっぱり寝ない時間も増えてくるのかなとはやっぱり思いますね。
もともとなんか睡眠浅い人間なんで
ちょっと羨ましいです、ね、他になんですけどやっぱりいろんな人に出会っていたりとか、はい、いろんな場所に行っていたりするとやっぱりびっくりしたこととかってないですかね。
あ、はい、人ですかね。人
ですか。はい、
人でびっくりしたって、まあ、あまり人はないんですけども、はい、こうなんて言うんでしょう、
はい、
やっぱ博士のところからあの話をしていくと、はい、あのまあ、どうしてもその周りのその人ではなくて周りの方々とかが、まあ、全然違う方向になってなんか知らぬ間になんか180度違う方向に行ってたりとかすることもあります。普段あのまあ正常に行ってるなと思ってパッと蓋開けてみたらあれ、はい、なんか全然違う方向になってるやん、こんなの結構あります
。具体的にとかはお聞きしても大丈夫ですか。
具体的に言っちゃうとピーってここにこれこれこれをねいっぱい押さないと
さてはじゃあ、はい、ナスイの
すいません
でもその場合でどうやってこう、まあ、軌道修正とかされたんですかね。ちょ工夫された話だったりとか、
だからやっぱりこう、はい、だから結局はもうとどのつまりあのコミュニケーションというか話し込むしかないんですよね。その分かり合えるというか、
はい、
だからその180度違うのも結局じゃ あ, あのどれが正解かっていう例えばこういうプロモーションとかねやっていくにあたってはないので、はい、だからじゃあお互い皆さんがどういう形でやっていきましょうっていうことが、まあ、明文化というか、はい、一つそのルールというか目標というかで決まってると あんまりそういうことは少ない、あのトラブルになることは少ないですね。
そうなんですか。
だからこれがまあ本当にバラバラになっていくと、はい、なんかお互いの主張だけがこうなんていうんでしょう、あの先に立って、はい、結果蓋開けてみたらもうガチンコでこのね話が進んでてあかんあかん、いやいや、だからもう否定しか入らないっていうのが多いんで、
うん、まあ、それをうまくまとめるのが大事であって、
そうですよね、
まあ、話を聞くっていうことですかね、うん、
だからその、まあ、話を聞くっていうか、まあ、場を作るですね、僕から言うとそういう場を作っていくっていう、
はい、
はい、
なるほど、はい、いろいろちょっと、はい、聞けました。
すいません。
はい、続いてはちょっとコーナーの方入っていきたいと思います。
Let's open the door to the future. Hello, world. Pitera.
それって
エアン。
このコーナーでは情報誌の企画ディレクターという職業で良かったこと、得したことなどについて教えていただきます。何か得したこととかありますか。いろいろ企画とかされてて楽しそうなんですけど、
まあ、なんかこう対外的というかには、やっぱりその新しいというか白紙のものを作っていくので、はい、世に出る前の商品が見れたりとか、まあ、そういうまあ、いわゆるレセプションといったらそれ、何お店とかオープン前とかにこう呼んでいただいたりとか、そういうちょっとこう得するようなこう気分がありますね。なんか食べれたりとかね、
先取りとかできるんです、ね、
そうなんですよ。だからお料理とかもね、こう試食まあ、メニューとかも作っていく時もあるので、こう試食をちょっと兼ねてこうやっていって、これダメだしとかこうさせてもらうんでこれがこうなったのかみたいなね、最終的にはなんかそれちょっと得したなっていう
雑誌とかって、はい、こう発刊する前に作られるわけじゃないですか、
はい、
それ作るまでの過程というか、どれぐらい時間がかかっていつぐらいから作られるとかってあるんですか。
だいたい雑誌でいくと、まあ、毎月、25日が、リーフの場合は発売なんですけども、
はい、
だいたいその前の月の、20日ぐらいから実際作り込んでいってるような状態です。だから実際、制作期間としては多分10日とか2週間あるかないかぐらいだと思います。まあ、もちろん企画はねその前から決まってるんですけども、取材とかなんとかっていうのは大体それぐらいのスパンで、
結構詰め込んで。
そうですね。なので、まあ、一つの店とかに、まあ、もちろん、こう一人の、カメラマンとかこうスタッフさん行くんですけども、それを何班も、うん、例えば10班ぐらい動かしたりとかしていくので、だからまあ結局その10班動かして、じゃあ10日だったらこれが100になってるって、そういうまあ単純計算でいくとそういう形で取材をかけていくので、
どれ れぐらいの方が関わっていらっしゃるんですか。
ですね、雑誌自体は今うち編集が、5人かな、で、その雑誌の営業も5人ぐらいで、実質雑誌だけに携わってる人間でいくと、あの社内は10人ちょっとぐらいです。で、外部の例えばデザイナーとかカメラマンとかコピーライターっていうのが延べでいうと多分30人ぐら
い
だと思います。確か、
すいません、なんか良かったこと得意したことからちょっと外れちゃったんですけどなんか他に得意したこととかあったらお願いします。
そうですね、得したこと、企画をやっててやっぱりなんだかんだ言ってやっぱりその先ほどのこうプロジェクトというかの、はい、こう成功した時にこう、まあ、例えばその数字で何パーセント上がったよとか、何本売り上げ上がったよとかっていうのがやっぱり最終的にはちょっとこうモチベーション上がる瞬間ですね。でやっぱり皆さん仲良くはこうね皆さんとやっていくわけなんですけども、やっぱり結果がついてこないと次がつながらなかったりとか、ね、やっぱりしていくので、
大切なところ
ですね、ここは ね大切
ですね。
まあ、でもいろんな人とやっぱり関わって一緒になって作り出すっていうのもやっぱりいいことですもんね。
そうですね、
まあ、外部の人とっていうことなんですけど、
うん、はい、そうですね、はい、
インタビューとかされると思うんですけど、はい、そういうのの話のうまいこと引き出し方とかってありますか。
まず笑いを取るですね。本当にうまいそのインタビュアーとかカメラマンはそのコミュニケーションでこう、まあ、笑いというかこうなんていうでしょう、どんどんこう話し込んでいく人が、
だから打ち解ける状況を作るというか。
そうですそうです。だから先言った技術的なところのカメラのシャッターを押すとか、なんかピントがどうとか、そのマイク文章を書くのがどうとかっていうのは本当後々で勉強できていくと思うんですけど、こればっかりは人と会っていかないとコミュニケーションは。だってやっぱりこういいからいい表情が出たりとか、
はい、
こう出しにくい言葉とかもポロッとこう出せたりとかやっぱりなってくるんで、
はい、
勉強にさせていただきます。
ぜひぜひ。
これってエアのコーナーでした。
Find the opportunityHello World, produced by EN Project.
はい、それでは最後に情報誌企画ディレクターを目指す学生に向けて何かコメントいただいてよろしいですか。
はい、了解です。やっぱりさっき同じことを繰り返すようなんですけども、やっぱり最終的には人とのコミュニケーションっていうのがすごく大事になってくると思いますし、技術的なところっていうのは実は後々ね、そのいわゆる勉強っていう部分では年数だって、まあ、必要な時にこう取得できるもんだと思うんですよ、
はい、
で事実例えばシニア層なんかでいうと今パソコン使える人もどんどん携帯電話とかもそうなんですけど増えてきてますよね。でもやっぱりそのこう感情であったりとか、例えばその人がどうだってその会社がどうだっていう、その地域がどうだっていうところは本当にコミュニケーションとって話をしていかないとやっぱりわからないですし、じゃあその先ほどの気を回すっていう部分も、じゃあどこまで気を回していいかわからないっていうところがあると思うんですよね。でもそれはやっぱり経験を積んで、やっぱりいかにこう多くの人たちとこう喋れるか、特に学生のうちなんかでいくと本当にそういうチャンスってまだまだあるので、昔は本当にインターンシップも飛び込みできた人も何人もいたんですけども、今 いらっしゃらないんで寂しいなみたいな、
うん、
だからそういうチャレンジというかはね、こうどんどんしてほしいなと思いますし、
うん、まあその、まあ、いろんな環境に入って、まあ、いろんな人を知るっていうことを、
ね、そうですね、うん、特にこうね、今で言うと多分草食系どうのって言われてますけど、皆さんね、やっぱりこう先輩後輩とかのね、こうなんか関係も希薄で、これが社会になってやっぱ上司と部下でなったりとか、やっぱりそういうなんかこう希薄なんで、やっぱりこう特に目上の人とはどんどんこういわゆる可愛がってもらうというか、お前ええやんみたいなね、やっぱり結構いらっしゃると思うんで、そういう方は
学生の頃からそういったこういう関係を、
そうですそうです、それ大事かなと思います本当に。
それでは今回はこれで終わりたいと思います。本日のゲストは株式会社リーフパブリケーションズの田村健一さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではさよなら。
さよなら。
知らないようで知っている、自分自身狭い世界、見えない